皆さんこんばんは。ヨハネの公開説教の32回目になります。先週はカリオの祭りというエルサレムの三大祭りの一つにイエスが突然登場し説教されたという場面から、物事に対して正しい判断を下すためにはというお話をさせていただきました。そしてその結論は信仰だ、正しい判断を下すためのコツは信仰だとお話ししました。これだけ言われても、ピンと来られない方もいると思いますので、ちょっと補足説明をさせていただきますと、その信仰の中身は3つありました。1つ目は神の御心を行おうとすること、そして2つ目が神の栄誉、つまり自分の栄誉ではなく神の栄誉を求めようと思うこと、そして3つ目が忍耐強く待ってくださるイエスに倣って、私たちも人に対して正確な判断を下さない、そして最後まで神に期待するということ、その3つを全部ひっくるめて信仰だというお話をさせていただきました。さて、そのイエスの説教が終わり、そしてそれを聞いたエルサレムの群衆が、そこにははるばる海外から来た人も地場の人も両方混ざり合ってたわけですが、その群衆が説教に対してどう反応したかというところから今日のお話はスタートします。今回この箇所を見ると、エルサレムの人たちはイエスのことをよく知ってましたし、また宗教の指導者たちがイエスを殺そうとしているということも分かってたようです。かつ基本的には彼らはそのどっちにつくということもなく、ニュートラルな立ち位置にいました。それは彼ら自身がある意味イエスにつまずきを感じてたからでした。そのつまずきの原因が隠れたメシアという思想にありました。イエスがこれまでものすごい奇跡を行ってきたということを彼らは知っていました。それは31節、群衆のうちにはイエスを信じる者が多くいて、キリストが来られる時この方がなさったよりも多くの印を行うだろうかと言い合ったとあるからです。ところがそこで障害になったのが隠れたメシアという思想。それはメシアというものはいざ言う時に超自然的に現れるもんだって、そしてそれまでは未知の存在であるべきだという考えでした。僕らはよくあの時代にさえ生まれてたらもっとすっと信じれたんと違うかなと思ったりします。でも実際はそれはそれでいろんな常識がその時代のその土地の文化にあり、意外とそれが邪魔して難しかったのかなということも、こういう状況を見ると思わされるわけです。それでは今日はこの説教後のやり取りから、今の時代のこの私たちのこの日本における状況に対して聖書が語ろうとしているのは何なのか、これを3つのポイントで皆さんと共に考えてみたいと思います。1つ目のポイントは先入観の恐ろしさです。先ほど隠れたメシアという当時のユダヤ人の考え方に触れました。これは1つ目にダニエル書というところから来ていました。7章の13節から14節にはこうあります。見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられとある箇所ですが、この天の雲と共に来られなんていうところがもう超自然メシアというイメージですよね。彼らはそういうものをしっかり掴んでたわけです。さらにマラキ書にはこんな御言葉があります。 マラキ書の3章1節、見よ、私は主の使いを使わす、彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主は突然その神殿に来る。この御言葉から、あ、メシアは突然来るんだ、彼は信じてたわけです。この神秘的なメシア像、そしてこんなメシアを期待する彼らからすると、イエスはあまりに普通やったわけですよ。30年前から知ってるって、貧乏な大工やって、これどう見てもメシアとちゃうなって、もう彼らは判断してしまったわけですね。ところで、実は彼らはまだ二重三重の間違いを犯してました。だいたいイエスの出身地は分かってると彼らは思い込んでたわけですけど、でもそれ自体間違った理解でした。イエスが実際生まれたのはユダヤのベツレヘム、これはイスラエルの南の方の土地ですが、当時の群衆はイエスはナザレ人って、北のガリラヤ出身と全員ほとんどの人が思い込んでました。今は見ませんけど、この後の41節にはですね、キリストはまさかガリラヤからは出んだろうとみんなが言ってるというところがあるからです。このベツレヘムの馬小屋でっていうのは、これは新約聖書を持ってるこの僕らやから分かってることなんです。あのクリスマスのストーリーがあるから分かってる内容です。でも実は彼らにしたら全然知らん話やったわけです。だから彼らが分かってる言うても全然間違った内容で、分かってるやったわけです。さらにイエスの出身地は不明であるべき、分からんべき、これも間違いでした。というのは、その400年以上前にミカという預言者がいて、彼がその救い主の出身地、生まれるべき場所に関してこんな予言をしているんですね。ミカ書の5章2節です。ベツレヘム、エフラテオ、あなたはユダの氏族の中であまりに小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。でもこの指導者たちにはこんな情報はもうどうでもよかったんです。いやいや、逆にない方がよかったんです。もしこんな情報が公表されたら、イエスをメシアだって、キリストだって、もう認めざるを得なくなるからです。知って具合の悪い情報やったら、あえて知らんふりするって、これ人間がよく使う手です。わざと見えんふりするって、わからんふりするって、記憶にございません言うて。皆さん、なんかね、よく政治家も使ったし、なんか中井貴一の映画にもありましたけど。さらに WHO が今コロナの発生源を解明するために中国に入ってます。まあ中国に限りませんが、政府にせい、組織にせい、真実の究明、真理の探求もある時は大事やけど、でもそっからどんなマイナスが出てくるのって、実はそっちの方がよっぽど大きな問題で、それがある時もう真実はあえて見ない、普通にしちゃうわけです。不都合な真実いう本ね、昔環境問題の本とか映画ありましたけど、でも実はこれはどこにでもあることで、実は見方変えたら僕らにもあるんですよね。特に霊的な面で、意図的な盲目状態いうのは人間界に蔓延している症状だということが言えると思います。もう明らかな事実って、明らかな教理って、見たら分かんのに目を向けようとしない、そしていや信じれないって、いやいや、それは信じれないんじゃなくて、信じる気がないというか、信じようとしないということなんですよね。見ようとせん人ほどひどい盲目はないという英語のことわざがあります。 None are so blind as those who won't see。 先入観でもう最初からシャッタービジャーッと下ろしてしまってるっていう状態、これは僕らにも頻繁に起こりうることです。信仰を持つ中で、あるいは悔い改める中で、せっかくの神からの語りかけを僕たちが締め出してしまわないように気をつけたいと思います。先入観の恐ろしさ、一つ目のポイントです。二つ目のポイントは父の見守りと父のゴーサインです。先ほどお読みした31節には、群衆のうちにはイエスを信じる者が多くいて、キリストが来られる時この方がなさったよりも多くの印を行うだろうかと言い合ったとありますが、いわゆるこのイエス人気は彼らにとってはもう非常に面白くないことやったわけです。だから32節、パリサイ人たちは群衆がイエスについてこのようなことを小声で話し合っているのを耳にした。それで祭司長たちとパリサイ人たちはイエスを捕らえようとして下役たちを使わした。要はもう踏んづかまえに来たわけです。しかし33節括弧の中、もう少しの間私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。そして34節、あなた方は私を探しますが見つけることはありません、私がいるところに来ることはできませんってイエスは言っておられます。なんでこんなこと言い切れるんかなって。これは敵対者とイエスの関係をイエスご自身がコントロールされてたからですよ。その段階ではおそらくもう巣と目と目と鼻の先で睨み合ってた状態でも、実は全く異質な秩序の中にイエスとそれに敵対する人たちはいた。だから彼らにはイエスに危害を加えることはできなかったということ。そしてその理由をヨハネは30節でイエスの時がまだ来ていなかったからだと説明しています。イエスの時ですよ、神の時ですよ、これが決定的に作用してたということです。僕らは自分の人生の中でいろんな計画立てます。一生懸命努力する、組み立てていく、仕事、勉強、そしていろんな生活設計、主体的に準備を進めていく中でどっかの段階でそれがなんかこうぐーっと坂をしてたのが急にこう坂がこう下り坂になるようにこう動き出すわけで、ガラガラガラガラガラ、そういうのを経験します。まあ、もちろん A 方に動く時もあれば、なんかそれが変な方向に行く時もあるわけですが、でもそういう滑り始めるというのを僕たちは経験します。だから、あ、イエスもそうやったんちゃうかなって、どっかまではご自分のご計画進めてこられたけど、どっかからは世の流れができてきて、最後にはそれにイエスも乗っかっていかれたん違うかなと僕たちどっかで思うわけです。でもイエスはそうじゃなかったということはここから分かります。完全に全ての時をご自身はその見ての中に収めておられたということです。イエスの十字架は三位一体の父なる神の永遠のスパンのご計画の中で行われてきたということです。これは歴史的な事実でした。周りにはいろんな人が観察し、そして歴史家も書いてます。ある人はこれはあの裁判官をやってたピラトがその結果を導いたと思ってるかもしらん。一方でいやいや、これは宗教的な談義、宗教裁判やから、あの大祭司のカヤパとアンナスが黒幕で、そいつらがこの最終的にイエスを殺したんだろうと。いやいやいやいや、あくまでこれはその土地の全権を握ってる国主ヘロデが最後は決めてやった。まあいろんな見方があるようです。でもそんなんじゃない いうことですよ。最後の最後の瞬間まで三位一体の神のコントロールの中にあった。鉄刀鉄尾十字架の物語の主導権は御手に握られてたということです。これはどういうことを意味してるんでしょう。実は僕中国にいた時にですね、家でグズグズしてて礼拝に遅れそうになって、もう慌ててタクシー探しに道に出て、でも捕まらない、もう車道まで出て行って、うわーってもう走り過ぎようとする車止めてそれに乗っかった。ところがなんか知らんけど赤信号ばっかり、渋滞ばっかり、もう歩いた方がええんちゃうかと思いつつやっと到着した。するとなぜかもう礼拝終わってたんですね。そしてみんなが食事に向かってぞろぞろ向かって歩き始めたところでした。実は中国はアメリカと同じサマータイムっていうのを採用してて、その日から礼拝時間が1時間早まってたんです。今思うとそれは神がそんなに慌てなくていいよと赤信号でストップサインを出してくださってたんかなと思います。全てが赤信号いう時ってありますよね。なんでって、これは動機やあるいは思い違いが正される時までひょっとして続くかもしれんし、とにかくこれは神に立ち返る大切なチャンスだということなんじゃないでしょうか。赤信号、祈りに導く立ち止まり、赤信号、祈りに導く神の声、これ僕が作ったあの川柳なんですけど、立ち止まる、そしてこれまでの恵みを、ここまで愛されてきたこの恵みを振り返る。そのままで愛されてるんだよという、そのことをもう一回確認する。実は赤信号ってそういう一つの機会なんだと思います。逆にこんなこともありました。北京でビジネスマン向けの証をするということで夕方上海の空港に向かったんです。ところが空港に着いてですね、チケット忘れてきたということが分かって、うわもう時間ないわって、本来なら、まあ、往復1時間半ぐらいかかるそんな道をですね、すぐ車に乗った。すると全部青信号ですよ。一回も止まらず、結局往復40分で帰ってこれて、ゲートのクローズ寸前に滑り込めたいうこともありました。これも神を身近に感じた事件でした。僕らは信仰というものを持つと、あ、イエスの御心を成したいと思うと先週学びました。また信仰を持つと神の栄光を表す歩みを始めるということもみんなで勉強しました。このクリスチャンの歩みをイエスは十字架と表現されてるんですね。マルコの8章34節にこういう御言葉があります。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。あなたが自分の十字架を追うと決めた時、そして神の御心をなそうと思う時、神の栄光を表そうとする時、これはイエスのこの言葉を借りれば十字架を追う時ですよ。でもその時 100% 神のコントロールの下にあるということをイエスは先ほどの言葉の中で僕らに伝えようとしてるんじゃないでしょうか。悪いものをしてあなたに指一本触れさせることのない鉄壁の守りがあなたの周りにすでに張り巡らされているということです。何が起こってもあなたに対する神の守り、それは揺るがない。今コロナの中で 本当にもう全てが不安定、先が見えない状況です。でも僕らは丸腰のようで丸腰ではないということ、なんと頼もしいセキュリティでしょう、なんと心強い防波堤シェルターでしょう。全ては神の見守りの中にある。そして神のゴーサインがなければ何人たりとも私たちに危害を加えることはできない。これが二つ目のポイントです。三つ目のポイント、それはもう少しの間が残されている。33と34節このような御言葉があります。もう少しの間私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできません。この言葉は意味深長です。特に最後の一言、私がいるところに来ることはできません。これは印を見ても御言葉を聞いても全然信じようとしないこの群衆に対して語った言葉で、実は二つの意味を持ちます。一つはユダヤ人に向けられた言葉です。35節、まさかギリシャ人の中に離散している人々のところに行ってギリシャ人を教えるつもりじゃあるまいと彼らが言ってた。これはまあバカにしてるんですね。田舎から出てきた大工のイエスがなんぼええこと語っても純粋のユダヤ人には通じんよって、まあ離散したギリシャ人にでも語ったらって。でも実はこれはある時を境に異邦人伝道がスタートするわけです。そうなるともうあなたたちユダヤ人が探しても見つからないよって、そういう意味です。その時は時すでに遅しだよ。そしてもう一つの意味、それは信じないままでこの世を終える、そういった人たちの悲惨な末路を表す言葉でもありました。もちろん今はまだ間に合います。なぜなら33節、もう少しの間私はあなた方と共にいるとあるからです。今はまだ詩編145編の世界です。145編18節、主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられますと。そしてイザヤの55章の世界でもあります。55章6節、主を求めよ、お会いできる間にって、呼び求めよ、近くにおられるうちにって。でも一方で、あれが真理やったと分かった時にはもう間に合わないよって、そんな時がいつか来るんだよという警告でもありました。僕らはドラスティックな変化というのを日頃経験してないと、そんなことを話で聞いてもなかなかピンとこんというところがあります。これはもう人間の想像力の限界なんでしょうか。本当に乏しい。特に日本人は75年間戦争がなかった、もうこれは本当に幸せなことです。幸いなことです。でもよくだから日本人平和ボケやみたいな、まあ言われたり自分で言ったり自重気味にしてますよね。その意味で去年の2月から僕らはものすごいことを体験してきたわけです。日常が崩れるってこんなたやすいんやって、一瞬やって、そのことを僕らはこの1年間を通して思い知ったんじゃないでしょうか。でもそれよりもっとすごい終わりが来るよって聖書は伝えています。マタイの25章には花嫁を迎えに出てくる10人の娘の話が出てくるんですね。花婿を迎えに出る10人の娘の話です。花婿の到着は突然でした。だからこの10人のうちの5人は灯火に使うための油を切らしてしまってた。だから慌ててそれを買いに行くわけです。 するとその間にもう婚礼の宴席が始まって、戸は閉められてしまう。そして25章の11節から12節を見るとこうあります。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は答えた。誠にあなた方に言います、私はあなた方を知りませんと。いつか花婿が間違いなくやってくるというこの事実を彼らは、彼女らは見落としてた。そこにこの5人の失敗があったということです。でも終わりの日は来ます。それも前触れなくです。これが聖書のメッセージなんですね。その時巫女イエスのこんな言葉はっきり言います。私はあなたを知りませんという言葉を聞かないで済むようにしたいと思います。はっきりしてるのは万人救済じゃないということです。今日のメッセージの主題は信じるべき時があるということ。生きてる間にしっかり灯火携えて、いつ花婿がやってきても間に合う体制を整えておきたい。そしてその心がけが大切だということです。なんでそんな意地悪すんのって、区別せんといてよって、みんな迎えてあげてよっていう人がいるかもしれません。神は愛なりって言うやんかって。でもそれは天の御国ということを知らん人の言う言葉なんですよね。天の御国というところは実は聖霊がないと楽しめないんです。だから誰も彼もが来たらええという場所じゃないということです。ナルニア国物語を書いた C.S. ルイスは、皆さん名前は聞いたことあるでしょうか。彼が実は地獄というものについてこんなことを言ってるんですね。はっきりしてることが一つだけあるって、それはそこが神から永遠に隔絶された場所だということだって言うんです。生きてる間に俺は神なんか知らんって、俺は神なんかいらんって言い続けた人が、最後の最後にさあ、あなたの希望通りのところに行くことができますよって、そう送り出されるところだって、永遠に神と関係ないところがそこですよって。でもまだ間に合います。それはイエスが33節、もうしばらくの間を残してくださってるからですよ。一方でまた別のことをイエスは言ってます。ヨハネの14章の1節から3節、あなた方は心を騒がせてはなりませんって、心を騒がせる必要ないって、神を信じまた私を信じなさいって、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。準備したらもう一回戻ってくるって、あなた方 と一緒にそこに行くためですよって、ぜひこの花嫁イエスを喜んで、そして聖なる聖霊なる灯火を携えて共にお迎えしようじゃありませんか。このイエスが帰って来られるまでもうしばらくの間の時間が残されている。これが3つ目のポイントです。私たちはもうしばらくの間というこのイエスの御言葉を、そしてこの重みを今一度じっくり考えてみたいと思うんですね。それはこの間に、この間にもう全力投球でメシアを探し出せ、見つけ出せということです。マタイの6章の33から34節、こんな御言葉があります。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全て それに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。これはイエスの言葉です。ここで何を言っておられるのか。それは今日やるべきことを今日しなさい、明日に延ばすなということですよ。また明日じゃないって、今日やって、今やって、神の国と神の義を求めるのは今やって、そのことに全力投球しなければならないと言っておられます。パウロがアテネというところで伝道したときに死人の復活の話をした。それに対してアテネの市民がこんな反応してるんですね。使徒の17章32節、そのことについてはもう一度聞くようにしよう、聞くことにしようと言ったと書かれてます。また今度って、また明日って、いやいや明後日かもしらん。これは言い換えれば福音の招きを抽象化してちゃんと捉えようとしてない、あえてピンとこんように耳を塞いでしまっている状態とも言えます。これが明日なんですよね。これがまた今度なんですよね。逆にイエスは今日が大事だ言っておられます。まず第一にって、それは今起こっているあなたのその事件の中で、その事件の中で福音を発見することです。その事件の中に福音を取り入れることです。それは今起こっているさまざまなこと、それらがすべて神があなたにそのことを気づかせようとしている。あなたのことを愛して愛して、そしてもう一歩あなたに近づいてほしいと涙を持って準備しておられるあらのだということ、そのことをしっかり受け止めるということです。どうか僕たちがイエスのくださるもう少しの間にしっかり救い主を見出すことができますように。まだイエスを知らないという人はもちろんですが、もう知ってるという人ももう一度悔い改め、そして改めて主イエスとお出会いし直すことができますように、しっかり一人一人がそのチャンスを逃すことなく、主の準備してくださっているその万全のセキュリティにもう一度自分を置く、そしてそのことをもう一度確認することができるように願ってやみません。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、尊き皆を心から感謝します。主よ、私たちの人生にはいろんなことが起こります。でもそのすべてがあなたと私がお出会いするためだと、またすでに出会っている人にはあなたの完璧な守りが私を取り囲んでいる、そのことを改めて知るためだと、今日そのことを教えていただき感謝します。神様、あなたはもうしばらくの間とおっしゃってくださいました。そのあなたのくださったこの大切な時間を無駄にすることなく、また先入観に閉ざされ、そのことによって目や耳を自分から塞いでしまうことなく、あなたの福音を我がものにすることができますように。そして主よ、あなたが準備してくださったその天の御国に私たちも向かうことができますように。そしてそのために明日ではなく今日です、今です、この時こそ神の国と神の義を私たちが求めることができますようにお導きください。私たちの尊き救い主 主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。